まるで太陽、今ビルの影でも俺が俺の太陽、ずっとずっといつも余裕な態度、いつも通りどこでも人を照らす太陽、俺らまるで太陽、
いやもう俺過去1位かもしれないぐらい辛かった辛かったっていうか
キャパイなんだよ
全部で韓国語で俺は天才プロデューサーですっていう韓国語を一生懸命調べといて、それをみんなに言いまくってよかったらインスタ行ってもいいですかって、これ君か、おーありがとうありがとうございます、ポッて見たらフォロワー460万人になってきて
ジップロックに入れてなんか足しと塩と、
あんまりそのレベルだ、雑付けの元とか使わないでしょ、
そんなんシャバいっしょ、
うわじゃなんか作ろうよ、はい、俺ボンブロックやつもう一人仲良くてやってるから、はい、初めて3人でスタジオ入ってて、はい、で一番最初に作ったのがヒコさん、
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはデッドストックとジューです。お願いします。
お願いします。
お願いします。
どうもどうもどうも。ってことで太陽のミュージックビデオ、あれもう出てるかな、コロコロには。
あ、出てるんですね。
可能性でも多分ほぼ出てるな、
ほぼ出てる8割ぐらい。
まだ分かんない
まだ分かってないけどほぼ出てるかなっていう。どうだった太陽、俺も俺にしても初めてこういう A&R 的なさ立場でやるの初めてだった
から。確かに。
そう、
俺初めて曲作ったんで、
ジューとね、
まあなんか初めての割には結構フィーリングあったかな、はい、思いますけどね
なるほどね。どうだろう、そう、ジューの立場。
いや俺も、ま、違うスタジオ行って作ったりとかは結構あったけど、こうやってなんかね、全部セッティングされた状態で
確かにね
作るっていうのは初めてだったから、まあ、結構緊張もしたし、はい
はい、緊張したんだ。
緊張して、もう東京来てデッドストックとやるから、それまでデッドストックと、まあ、面識なかったから、
確かにね、
ちょっと緊張してて、その前に札幌でちょっと何個かセッション入れて、セッション臨むみたいな
セッションの練習、
セッションの前のセッション練習、しっかりしてみたいな。
ね、いつも宅録で作ってたから、ちょっと違う場所行って。なんかその場で作る感じも 2,3、回やってからみたいな。でもいい感じにできた、
確かにね、
よかったっす。
キャッチでいいよね、なんか今風だし、まあ、夏に合う曲っていうかさ、
なんか新しい感じで、アフロにしたのも
ね、
うまくいったかなって、
ね、めっちゃ合うよね、バイブスと、はい、あのアフロの、俺は基本的に基本的にっていうか個人的にめっちゃ好きなんだよね、アフロでアフロ入れてくんねって
俺めっちゃ言ったもんね、ですよねダブルにします
してもらってるみたいなで、最初のあのボーカルのところから結構始まってきたけど、
もうそっからはもうね、アイザックがもう言って作ったみたいな感じだったから、
まあそうだね、
でビートできてからアイザックに言うとみたいな、太陽じゃねみたいなさ、あのトイレの
ね話しね、
喋って
そうそうそうそうそう、
それで太陽って決まって、
そうなんか、そう、もともと10月これ聞いててどういう感じ、何がうまい思い浮かぶみたいな、でなんか太陽じゃねみたいになって、で題名もね太陽になったしね、なんかめっちゃいい感じだったな。ミュージックビデオ大変だったね、湘南まで行ってきて。
いやもう俺過去1位かもしれないぐらい辛かった辛かったっていうか、もうなんかキャパイなんやな全部
で、全部で、いやもうマジでさ、なんか最初、まず暑いじゃん、
暑かった、
まず暑いしまあ電車移動だったっていうのもあるけど結構やばかったよね、
やばかった。
いや車は車でもっと辛かったんじゃないか、
そっか、確かに確かに、場所見つかんねえとかね、確かにね。いや結構大変だったけど、でもなんか俺初めて庄内行って鎌倉行ったけど、場所は超良かったけどね、ロケーション
場所はいいですよ、俺も場所自体は、人が多くなければ、
人が多くなければねしかも週末だったのもちょっとミスったしね
そうですね、
まあまあまあまあ
まあ、まあ、でもいいのできた
んで、もいいのできたんで、ヤシの木もあって、
ヤシの木、
ヤシの木、
ヤシの木がもうを見てほしい、
そうだね、
ヤシの木を見てほしい、あんだけ労力をかけてるから
確かにね、ここおすすめポイント、ヤシの木ですね、確かに、なるほどね。まあちょっと多分このこれを見てくれてる人はそのまあその太陽をぜひ見てほしいんだけど、まあ俺たちが初めて作った曲、 まあ、俺が A&R で入って、まあ、そのデッドがビートを作って、ジューがそれをあのラップをするっていう、まあ、曲をぜひチェックしてほしいんだけど、まあ、多分この一人一人をもっと知りたいなっていう人もたくさんいると思うから、ちょっと一人ずつ聞いていこうかな。まず、まあ、ジューは北海道出身。
はい。
どこで育ったんだっけ？
北海道がまあこうやってあったら、うん、この一番上のところのサルフツ村っていう、サルフツ
村、しかも村なんだ、
村なかなか俺より田舎のやつは見たことない、
間違いない、確かに、
まで食ってみろ飛ぶぞで有名な、そうあれのロケ地がサルフツ村、
あれか、
そうそうそうそう、
なるほどね、やば、そういうことか、でもずっとそこで育ったの、もう昔から、子供頃から
で、まあ、中学までサルフツ村にいて、うん、そっから、まあ、高校で神奈川行って、うんうん、まあ、その自衛隊の高校行って、はい、って感じ、そっからまた北海道戻ってきて、ね、自衛隊ちょっとやって、
はいはいはいはい、
で今みたいな、
そういうことか、自衛隊学校はどうだった、
自衛隊学校は、まあ、でも結果的に、まあ、男子校で、うん、いろいろ普通の高校とはめっちゃ違うとこ多いけど、まあね、
うん、
今シエラコンプレックスっていうクルーでやってるけど、うんうん、その3人、まあ、コートとメドともその高校で出会ったし、
うんうんうん、
まあめっちゃいいね実際、まあ、もう一回やり直せって言われても行くかもしれない、
中退、超厳しいでしょだって、
まあ、厳しいけどなんか、ね、うん、きつかったことってあんま覚えてないっていうか、いやって言ったらちょっとかっこつけてるか分かんないけどでもそれ以上になんかいい出会いがあったし、まあ明らかに人間ね、その高校の時期ってめっちゃ大事だから、
確かにね、
うん、影響っていうか、
うんうんうん、
今の自分があるのはその時の経験だなって思う、
ね、
すごく、
ね、うん、デッドはどこ出身なの、東京、
俺は東京です、
ずっと東京だ、
ずっと東京です、
はい、昔から音楽やってたの、
僕は3歳から10歳ぐらいまでバイオリンずっとやってて、
バイオリンだ、
はい、
英才教育だね、
おばさんがプロバイオリニストで、
あ、そうなの、
でずっと教えてもらってて、
あ、
まあ、ほぼ強制的に見
て、はいはいはいはい、
当時は、
うんうんうん、
そうで中学入って、うん、中3ぐらいでギターやって、
はいはいはいはい、
でそう高校生の時にちょっと作曲かじちょっとかじ
あそうなんだ
たぐらい、
うん、
本格的にやったのは2年ちょい前ぐらいから、
まだ2年ちょいなんだ、
すね、はい、
すげえな、
割と最近
めっちゃ割と最近じゃん、やばいね、それ結構レベル違えやな、なるほどね、でもあれでしょ、だってもともとダンスがやってたんでしょ、
大学入って、うん、まあなんかダンスサークル面白そうやなみたいな感じで、はいはい、ダンスや2年ぐらい、でもだからそう大学の時は最初とかずっとダンスばっかやってて、
はいはいはい、
まあ、全然別に大したことないんだけど、
うんうん、
そうで、まあ、コロナになってダンスもあんまできんくなったから、
あ、
まあ、なんかちゃんとやろうかなみたいな感じで、
あ、それで作曲、
うん、作るみたいな、
そういうことだったんだ、
はい、
おもろいな、でも結構その待って、いつぐらいに始めたのラップは、
俺は21とかかな、ちゃんと曲、まあ、ちゃんとっていうか曲作り出したの、
うんうん、
21とか2とか、
うんうんうんうん、マジか、それ何がきっかけで、
それはもともとまあなんか高校の時とかバトルとか流行ってて、
うんうん、
なんか遊びでやったりしてたんだけど、その自衛隊で茨城にいた期間があって、
うんうん、
卒業してそっから北海道に勤務地のあるやつ北海道に行くんだけど、
うん、
そっから3ヶ月ぐらい教育あって、次は北海道の各地にもう配属されるとこに行って、
うんうん、
その後にその職種の勉強、
うん、
まあ、例えば戦車乗る人だったら戦車とか、
うんうん、
そういうのでその職種の勉強するのに茨城に9ヶ月間行ってた時があって、
はいはいはい、
その時の助教、まあ、教えてくれる人に、まあ、アルシードっていうラッパーの人がいて、
うん、
なんかその人が全然やってるとか言ってくれなかった、言ってくれてなかったんだけど、うんうん、普通にフォローしてるラッパーとかに出てきて、
うん、
え？みたいな、
あ、そういうこと？
やってんすかみたいな、うん、やってるよみたいな、え、誰々さん友達なんすかみたいな、友達よみたいな、え、なんで言ってくんないですか、いや別に普通だからみたいな言われて、
あ、そうだった、
そうそうそう、そっからなんかやりたいのみたいになって、やりたいっす、やってみたいっすみたいな、言ったら、はいはいはい、じゃあ今度なんか知らん DJ のとこ行くから、
うん、
もう曲作るかみたいな言われて
そのノリだ、
そうそうそう、で行ったっけ、その ビートメーカーじゃないけど DJ の人のストックでバー聞かされて、うん、じゃあ選んでいいよみたいな、えみたいなじゃあこれでみたいな言って、でその時までに1日で書いてレコーディングを1日で終わらせるっていうのやったことなくて、
はいはいはい、そうだよね、
それこそもう携帯とかで撮ってたようなところだったからそれがあって、その経験がきっかけで曲作るようになってって感じじゃない、その、
はいはいはい、
でまあそっから茨城終わって北海道戻ってきて、うん、まあ、シエラのみんなで家借りてたから、
うん、
最初は音楽目的で家借りたわけじゃなかったけど、
あ違うんだ、
そう気づいたら曲作ってたみんなで、
そうなんだ、
そうそうそう、
なるほどね。えデッドはさ自分でさそのプロデューシングとかビートメイクとか始めてどういうタイミングでこう、で最初自分で勉強するわけじゃん
はいはいはい、
それはどういうタイミングでこうプロフェッショナルというかさ風な、
なんか最初はなんか正直ちょっと日本あんま見てな、一番最初2年前、
はいはいはい、
でもなんかネットでちょいちょい調べてたりして、
はいはい、
で一番最初仲良くなったプロデューサーがノバっていうやつと、うん、アーニのワンバックスってやつで、
はいはいはい、
2人とも今やってるんだけど、ノバは今チャオチャオとか、
あ
そうそう、まあ和歌山の子なんやけど、
はい、
とかやってて、
うんうんうん、
バックスは今ウェイビーチームとか
マジ
ドメインでそうやってるやつ で一番最初にそいつらと仲良くなってネットで、
どういうこと、サンクラとかってこと、
いやなんかツイッターかな、ツイッターちょっと、はいはい、ほんとフォロワー15人みたいな時になんかわかんないけど繋がったやつらが今はみんなプロフェッショナルで、
あそういうこと、
3人でやってて、
で
その時は3人とも US とやりたいよねみたいな感じで、
あそういうこと、
海外のプロデューサーと超コンタクト取りまくってやってたんだけど、もう海外ってもう、
うん、
まあ、盗むの当たり前だし、なんかある種ちょっと運ゲーみたいなところがあって、コネクションいかに取れるかみたいなところが強くて、お金にもならないし、
あそうなんだ、
で半年ぐらいやって俺はいやこれやばいなと思って日本の人たちとやろうと思って、
はいはいはい、
そういろんな人とコンタクト取ったりし始めて、
うん、
ちょっと勉強して日本語ラップ、だからそれまであんま知らなくて、みんな
日本語ラップ自体を
あんま本当に有名な人たちしか知らなくて、
あそうなんだ、
で作ろうってなってから一生懸命調べて誰がどんな感じなんだろうみたいな調べて、あこういう人たちかっこいい人いるんだとか調べて、でコンタクト取って、それがそうテイダストとかボンベロとか、
あ
まあシェイだったりとか、
はいはいはい、
今キヨキとか、まあ、みんな仲良くやってるメンバーがそういう感じ、
うん、あ最初にコンタクト
ネットでそうとか、うまあ人とのつながりもあるけど、
はいはいはい、俺はそのデッドストックを知った理由っていうかきっかけがあのライフゴーズオンだったんだけど、
うん、
それボンベアロとテイダストのめっちゃいい曲だよね、
う
ん、すごい
す
えあれはどういうあれなの、経歴きっかけというか経歴で作ったの、
あれはそれこそあのテイダストの昔からのプロデューサーのタクソンってやつがいて、
うん、はいはいはい、
まあ、今俺も仲いいんだけど、
うん、
そいつと最初に繋がって、でテイダストってラッパーいるから紹介するよって言われて、うんうん、いや聞いたことあるわみたいなそれ詳しくないから多分ヘッズだったらえマジでみたいになるんだけどそうなんだテイダストって人いいな、会ってみたいな感じで会って喋っててじゃなんか作ろうよって言って、
はいはい、
俺ボンベロってやつもう一人仲良くてやってるから、
はいはい、
なんか3人でやれたらいいねみたいに言われて、でそれの後ぐらいにじゃあ OK スタジオでなんか作ろうぜって、
うんうん、
初めて3人でスタジオ入って、
はい、
でなんかこんなトラックどうとか言って、
うん、
で俺なんかもともとプロデュースしたい欲がすごかったから、ただビート作るだけじゃなくて、
あなるほどね、
なんか曲全体プロデュースしたくて、
はいはいはい、
それでなんかいや普段作んない感じにしたいよねみたいな、キャッチーにしたいし、うんうん、もっといろんな人に聴いてもらえる曲にしたいよねみたいな話とか、一緒に3人でフック作って、
はいはいはい、
こういうのがいいんじゃないとか、そこはちょっともうちょっと分かりやすくした方がいいとか、いろいろみんなで考えて、結構俺も口出しして、
うんうんうん、
で一番最初に作ったのがライフゴーゾン、
一番最初に作ったのがライフゴーゾン、
俺はタデモンボンベロも一番最初
そうなんだ、
1曲目
やば、
そう、
ええ
ー、ライフゴーゾンだね、
バズってね、
おかげさまで
そうだよね、でも結構さ、なんかやっぱさビートメーカープロデューサーっていっぱいいると思うんだけど、やっぱさ、うん、10ともやってて思ったんだけど、結構さ、まあ、こうしたらいいじゃんとかさ結構言うタイプだよね、
言うす、てかもう逆に一番言うし、
一番言うんだ、
なんか人によってはなんか泣きそうになってる、うん、
マジで
そう、いやなんかそう言っていいのか分かんないけど、なんかまあいろんなラッパーとやってて、まあそれこそまあまあ有名なっていうか、はい、まあまあやってて、うん、一緒にスタジオ入って、
うん、
でこうビート作って、うん、じゃあこちょレクしようかっつって、はいはい、書いてバーってレクしてて、
うん、
で宇宙語みたいなの大体結構メロディー系の人は作って、はいはいはい、大体結構みんななんか 5分ぐらいで1回バーってやって、
うん、
えこれやばくないみたいな、
うん、
まあ大体みんなそういう感じになって、うん、で俺いやここねもっといけると思うみたいなでなんかそれが積み重なって1時間ぐらいいろいろ修正しまくってたらなんか途中でうーん分かんないよみたいになってきてくるみたいな、いやごめんごめんみたいな、でも俺こだわりたいからみたいな、いやもっと頑張れるしみたいな、で結構なんか人によってはタレとかもたまになんか、うん、ちょっと言い合いみたいな、
あそうだ
タレとかにもいやこうした方がいいやそっちの方がいいとか言って両方取ればいいやみたいなみたいな、なんか言い合いしながらみたいな、
なるほどね。
そう
えどうそういう風にプロデュース結構初めてじゃったんじゃない？
まあそうだね、ああいう感じの。その場で直接ディレクションされながらっていうのはなかなかなかったし、うん、なんかできた後に普通にクルーで、
う
んまあ、ここもうちこうし変えてとかはあったけど、うんうん、やりながらとかもう風呂作ってる段階でとか、
うんうん、
まあでも面白かった、そういうのなあんまないし、
うんうんうん
ね、自分じゃ出せない自分が
確かに、ね、
出るから、
うんうん、
しかも多分一瞬で癖とか見抜かれて、その
確かにフローの癖とか確かに
上みたいな見抜かれて、
はいはいはい、
それ分かった上でこうディレクションしてくれるから、
うんうんうんうん、
そのね限界を引き伸ばすじゃないけど、
確かにね、
できないことは言わないし、
うんうんうん、
で土足も
結構何回も同じパートいろんなメロディー取った人だよね、うん、何回もね
取るっすね、
でもやばかったね、
楽しかった、
ね、楽しかったね、
すみませんうるさくて、
いや全然、いやめっちゃ良かったと思う、うん、マジ何時間かけて、結構時間かかったもんね、あの曲作るのもね、
で3時間の時間
そんなもんか、そっかそっかそっか、
うん、
言うてね
言うてね、確かに、
ね、短くの早いし、
ああ10がね、
うん、
ああそっか確かに、うん、
かかる人はもっともっと
かかるんだ、やっぱ一日かけてやる、
う
ん、結構
とかもう俺とかもそうだけど、あんま一日で納得することほとんどなくて、
あそうなんだ、
大体一回レックして2日間とか聞いて、
うんうん、
いやここ変えた方がいいんじゃないみたいな、
うん、あそうなんだ、
だから結構のラッパーはいやもうよくないこれ出さないみたいな、いやいやいやいやみたいなそこいけるっしょみたいな、もう一回スタジオ来てよみたいな
あそうなんだみたいな、何にしかもかけるタイプなんだね、
うん、なんか結構人によるけど、
うんうん、
もうなんかスタジオ来てバーってやって帰る人もいるし、はい、
うんうん、なるほどね、
けど俺はあんまそのスタイルなんか、まあ、難しいと思うんですけど、ポテンシャルがなんか相当ないと、
まあ、まあまあまあ
そのスタイルって難しいから
確かに確かに、なるほどね、そこそこ、えちなみにあのもともとさ、そのラップ始めるにあたってさ、インスパイアされたアーティストとかいたりした？
アーティスト
なのかジャンルなのか、
アーティスト、いやーでもアーティストに
サウンドとか、
サウンドか、まあでもなんかちょっとやり始めた時がジュースワールドとか、
うーん、
なんかエモトラップみたいなが流行ってた時だったから、なんか結構そう、あでも一番最初はブンバップでやって、
うんうん、
でそっからそういうビート感、まあ、タイプビーツとか、
うんうん、
でやってたけど、もうがっつり、まあ、シエラで言ったらもうがっつりトラップにしてこうってなって、
うん、
まあ、ミスター B っていうプロ、
うん、
札幌のプロデューサーの方と出会って、その人が結構ゴリゴリなビーツだから、
はいはいはい、
だからもうそでやシエラをやってたって感じは、う
ん、なるほどね、
だから一番影響を受けてんのはやっぱクルーの、
クルーの
そうそう
そ
う、
その2人とかの3人だ、
うん、そうそう、まあだからなんかね、近くやっぱ立ちが食らうのが一番楽しくてやってたし、
うん、
てかまあ今ずっとそれは変わんないことだと思うから、
はいはいはい、
そこかな、
まあ、そこ
なんだ、あくなんつうの、影響受けたアーティストって言ったらまあ近くのクルーのアーティストが、
うんうん、なるほどね、うん、デッドはどう、最初ビルデュープロデューサーとか自分のサウンドを作るみたいなにあたってインスパイアされた人とか、
インスパイア、
うん、
でもなんか最初はそれこそ US 狙ってたから、はいはい、YouTube で調べてたら、うん、それこそインターネットマニーっていうでかいクルーがあって、プロデューサーの、
うんうん、
そう、多分プロデューサーのそういうレベルっていうかこうチームみたいなのって、うん、多分インターネットマニーが一番、まあ、最初なのか分かんないけど、まあ、結構、
まあ確かにね、
そう、知名度が高くなったのは多分その人たちからで、
はいはいはい、
その人のライブ配信とか見せて、
ライブ配信してんだ、
そう、ビート作ってる、
いいやば、
でも12時間とか、もうず
っ
と
続けて、
みたいな、でも30分で1ビート作ってみたいな、ブワーみたいな、
えそれを12時間やってると
やってて、
や
ばでそれをこうパッパッ止めながら今何やったみたいな感じでちょっとテクニック盗んだりとかしてたけど、まあ、最終的には結局いろんな友達のプロデューサーと話し合ったりとか、なんか教えてもらったりとかが多かったイメージ、
なるほどね。でも最初だプロデュースって俺めっちゃ難しいイメージあるからさ、うん、例えばさ、まあ、そのいやラップが簡単っていうわけじゃないけど、ラップとかはさ自分が思ってきたフローとか自分のことを書くわけじゃん、うん、だからあんまテクニカルなスキルとはちょっと違うというか、まあ、インとかはそうかもしれないけどさ、うん、プロデュースってめっちゃテクニカルな、なんかこういうプラグインがどうのこうのでとか、うん、結構最初の敷居高いのかなみたいなイメージだったんだけど、
いやさそれが苦手すぎて、
あそうなんだ、
いまだにパソコンとかそういうプラグインとかそのソフトウェアの技術力は多分まあ言ったらプロフェッショナルのプロデューサーの中だったらもう最下位ぐらい分かんなくて、いまだになんか誰か頼まれたら電話かけて、うん、ちょっとこれファイル書き出しって
そのレベルで
いまだにこれってどこのファイルでみたいな。
そうなんだ。
そう、
ながらもうじゃあもう感覚でやってるってことだ。
いやそうだから俺は割と感覚派でメロディーとかが好きだし、
はいはいはいはい、
とかもノリ
ノリだ。
だから理論とかもあんま分かんないし、
うんうんうん、コード進行とか。
あ全然分かんない。
全然分かんない。
でも音楽ちっちゃい頃やってたから
そうだよ、ね、
多分勝手に分かる、ある程度。
バイオリンとかやってたらそうだよね。
そうだからそれでノリ押し切ってるけど、まあ勉強しないとなと思いながら、うん。って感じです
そうなんだ、なるほどね。え今まででさやったアーティストの中でうわやっぱみたいな食らったみたいな人いる？一緒にスタジオ入ってとか。
あでも直近で一番食らったのは、うん、サイプラス。
おおはいはいはいはいはい。
そうちょうど今日撮影のちょい前ぐらいに、うん、セブミーっていうシェイダーとサイプラスの曲が出たんだけど、うん、それ俺プロデュースしてて、うん、キンキと一緒に、
はいはい、
でスタジオ入ってで、まあ、一緒にレックしてて、
うん、
いやもうレベルがちょっと違うなみたいな。プロの引き出しからリズム感とか歌、
はい、
まあ、歌唱力も、
はいはいはい、
うわって最近でや。
そうなんだ。
サイプラス。
へえ、なるほどね。そうなんだ。
特に俺も歌やってるし、
あそっか、
そう曲も作るから、
うんうんうん、
よりなんかそういう歌系の人には食らうことが多い、うん、サイプラスはもうちょっとやっべって
なったんだ。へえ、なるほどね。そうかそうか。え、ジュウはさ、このシエラ3人組やってるわけだと思うんだけど、うん、高校生の同級生だよね。
そうそうそう。
そうだよね。
高校の同級生。
でもうずっと一緒に作ってて、
うん、
みたいな感じなの。
そうだよね。そうだよね。
まあ、最初からずっと、でもソロか、結構ソロの活動多いよね。
ソロ、うん、だから、去年ぐらいから、
うん、
と、まあ、シエラの動きを、うん、まあ、今言ったんじゃないけど、
うんうん、
解散とかでもないし、
うん、
今もやってるけど、もうコートのソロに集中するっていうか、うん、まあ、そこをみんなでサポートするのもそうだし、うんうん、ってなって、まあ、そのコートがバーってやってる間に俺もなんつうのソロとしてどういうアーティストになるかとかのを、まあ、1年ぐらいかけて作り続けて、
うんうん、
まあ、固めてったって感じで、
うんうんうん、
でまあ今年になってソロもリリースしたし、
うんうん、
まあ、こうやってソロの活動もっていう感じかな。
フューチャリングとかしないの？
フューチャリングが、
うん、
まあ、まあ何個か作ったアーティストの人とかもいるんだけど、
はいはいはい、
出るか出ないかはちょっと俺のあれじゃないか、プロデューサーの人のあれだからあるし、
あ、は
いはい、まあ、結構俺は人と作るの好きだから、
うんうん、
まあやっていきたいね、
どんどん。なるほどね、うん、なんか最近一緒に、まあ、スタジオ入ってくらった人とか名前出せる人がいる？プロデューサーでもいいし、全然あの他のラッパーとかでもいいと思うんだけど。
どうだろう。あーでもまあでも地元のまだそんなリリースとかしてないんだけどヤングエモボーイっていう。
ヤングエモボーイ。
ヤングエモボーイ。
ヤングエモボーイ。名前やばいね。
名前からおもろいやん。いや、そう、ヤングエモボーイってやつがいて。そうそう。それこそ、
うん、
この太陽作る前にセッションで入った時に、うんうん、まあ、ビートメーカーのカズイダチュラっていうやつと、
うん、
あと、まあなんかギターとか楽器も弾けるロジャーさんっていう人がいて、
うん、
で、一緒にスタジオ入って、まあ、ビートもその場でバーって作ってでやってて、で遊びで、
うん、
そのカズイダチョウとかがうるさいってなんかフリースタイルみたいな、うん、して、
はい、
そのエモボーイも来てて、
うん、
なんか 入ったんだけど、うん、なんかめっちゃフリースタイルできて、てかもう曲もほぼフリースタイルで作りますみたいな。
あ、そうなんだ。
一本撮りでみたいな感じの
やつ
で。
やべえな、そいつ。
一本撮りやべえ。
そうそうそう。で、なんか、結局、その曲もまあいつ出るか分かんないけど、うん、そいつのフレーズもちょっと入れて、うん、俺歌ってみたいなやって。俺そんなフリースタイルとかできないから、まあパンチンでこう、つなぎながら撮ってたりするけど、おもろこいつみたいな。まあそいつのサンクラの曲とか結構おもろくて。
そうなんだ。でもリリースとかまだしてない感じだ。
そうだね。それもまあちょっとタイミングも合わせ、で合わせなんかまあちょっとみんなで確認しながらって感じが、
え、基本的にはじゃあさっき言ってパンチイン、要はその一行一行みたいなが多いね。レコードするとき、レコーディングする
とき。まあ、そうだね。一人で家で作ってるときとかは、
そうか。
その感じが多いか
な。なるほどね。どうなの？やっぱいろんなアーティストさ、いろんなレコーディング仕方があると思うんだけど、どういうレコーディング仕方が多いの？やっぱ宇宙語？
メロディー系は宇宙語がほとんど、最初に宇宙語取ってリリック詰めてったりする人もいるし、そうでも俺の周りだと特に俺とか例えば清木、俺の仲いい清木とかだと結構パンチインめっちゃ超細かく、
ほう、
宇宙語作ったりする。
どういうこと？
ことがあって、なんか結構宇宙語ってみんななんかトラックバーって流して3分とか2分とか、でなんかうわーって歌って、なんかオッケーオッケーこの感じでいこうぜみたいなやるけど、それ結構もう大体同じようなフレーズが並ぶパターンが多いから、俺らはもうちょっと取って、でその後また別のフレーズパンチンで入れ直して、そうするとなんかそのなんとなく歌ってるんじゃなくて、その細かく細かくメロディー作っていくからもっと面白くて、普段は出ないようなフローとかが作れたりするから、そういうスタイルの人も俺の周りは多いかな。
おもろいな、そのやり方ね。なるほどね。でこれ視聴者の人とかもなんか結構なんか なんかそのラッパーの人結構多いから、なんかどうプロデューサー目線から見てこういう風にラップしたりとかしたらなんかプロデューサーとしてやりやすいのかとか、まあ、ラッパーとしてなんかそのわかんないけど活躍しやすいとかなんかある？
まあ俺はいろんな曲を聴いてっていう風に
はいはいはいはいはいはいね、超重要じゃない？でもそれ、
いやマジで、これほぼほぼの、まあ、なんか何でも同じなんだけど、英語を勉強するときも、インプットしないとアウトプットできないから、
確かにね、
まずいっぱい聴いてよって思って、でジャンルも限らずいろんな人の曲聴いて、
はいはいはいはい、
がいいかなって、まあスキルは上がっていくと。
めっちゃいいアドバイスだねそれね。
あれ、まあ、当たり前のことじゃ当たり前。
いやでもどうなんだろう、でもまあ今言われたらまあってなるけどさ、だ結構いないじゃない？好きな曲ばっかり聴いてさ、めっちゃそれに似通っちゃう人とか結構いると思うんだよね。そうだ、そういう意味ではやっぱそのいろんなインプットを増やすって超重要だなと思って。なんか俺この間のなんかポッドキャストに出てくれてさ、ラップスタインに出てた子で、キドニー富士、キドニー富士でしょ、キドニー富士が出てくれたんだけど、なんか J-POP が好きみたいな、で J-POP 結構聞いててこういうフレーズがめっちゃかっこいいと思うんですよとか話したらさ、したらコメントなんかめっちゃ、まあ、こいつなんだよみたいな、ヒップホップじゃねえよみたいな、クソ J-POP じゃんみたいな、ダセーみたいなコメントめっちゃあったけど、
Hold on bro
っていう感じで、マジ本当そうじゃない？コメントとかに、いやいろんなインプットしてアウトプットに生かしてるってアーティストとしては超重要なことだと思うぞみたいな正論言ってる人が一人だけいて、いや絶対そうだよなとか思って、
いや間違いないですね。
結構さ、なんかヘッツってさ、すげえなんかさ、なんかなんていうの、めっちゃ深い方が好きみたいな、深い方がかっこいい、深い方が敷地が高いみたいなさ、なんか感じだからさ、ワイズで聞いてる人めっちゃ少ないのかなみたいな。
俺は特にめちゃくちゃ何でも聞くから。
やっぱそうなんだ、プロデューサーとしてもそうだもんね。
そうだから何でも作るし、
うん、
混ぜたがるすぐ。
ああなるほどね。
そう、
いやでも混ぜたがるのが重要っていうかさ、そのね、カニエとかもやっぱそうじゃん絶対、すごい新しいサウンドを作る人って2つのジャンルを掛け合わせて新しい曲作ったりとかさ、するわけじゃん。だから結構重要なのかなってめっちゃ思ったよね。重要どうなの？結構聞くの？いろんな曲。
もう全然俺も J-POP とまでは言わないけど、全然いろんな聞くね。まあ、でも聞くけど、ジャンルとしてはそのヒップホップだけじゃなくて聞くけど、結構もう好きな曲プレイリストにバンバン入れてって、でまあハマってってか、まあハマる曲に出会えるのを楽しみにしてるみたいなとか、その一日中聴いちゃうこれみたいな、それに出会った時が結構音楽聴いてて楽しいっていうか、
なるほどね、はいはいはいはい、
めっちゃ好みだわみたいな、
はいはいはい、
それに なかなか出会えないよねからこそ
確かに
そういうの出会えた時はあれかなっていうか、まあ、そのアウトプットとかもあるけど、うんうんまあ、ジャンルとかもあるけど結局いろんな曲聴いて自分から出るわけだから、
うんうん、
それがかっこいいかどうかだし、
うんうんうん、
それがどれだけね、
うん、
自分そいつ自身がどれだけ出てるかが
確かに
俺は音楽っていうか、うん、やってる上で大事だと思うから、
うんうんうん
まあ、キャラクターとかもそうだし
そ, うだ、ね、
そいつが聴いて、うんうん、そいつが
思い出してるな
って思えること
一貫性ってことだねアーティストと歌の一貫性みたいなね
まあ、まあ、嘘つけないし結局、
うんうんうん、確かにね
だからそれが大事かなみたいなだから何聞いてるとかはうん関係ないっていうかうん
そうだ、ね、
まあまあまあ
確かに確かに、まあ、
好きな ね,
好きね
ジャンルはみんなそれぞれだと思うけど、
うん、
リスナーの人も、
ね、そうだねいやそっかちなみになんかまあちょっとまあ、もっと個人的なもんをどんどん入っていこうと思うんだけど好きな食べ物とかある
好きな気になるよね
気になるよね結構気になるよね好きな食べ物
食うるさいっすよ食うるさいっす
よ食うるさいおーオッケーどういうの
マジでで
どういうの好きなの
うどんっす
うどんなんだ
わかんない食うるさいなそれ結構うどんと腰の
花丸うどん
わかんねえわかんねえめちゃめちゃ大事じゃないチェーン店
チェーン店むちゃくちゃチェーン店
めちゃめちゃ
丸亀とかじゃなくて
そうでも
そういう感じ
一応俺調べの記録があって、
はい、
高校3年生の時に、
うんうん、
塩うどん玉ぶっかけってい
う
商品があるんですけど、
うん
うん、花丸に、
はい
それ年間200杯食ったっす
結構多くないそれ
がっつり
えぐいな
だって2日に1回ってことだよね
うわまあまあまあより多いぐらい
そうだよねそうだよねやばくねそれめっちゃ食ってんじゃん
めっちゃ食って
うどん好きなんだ
うどん好きっす
えその1個だけその
一種類だけもうそれ以外
そういうこと
絶対頼まあ、もう一種類だけを200杯
ジャンキーだ
やべえなそれ1年間でね
高3の時す
バグってんない
まだに中野にあそう中野に俺スタジオ先に作って、
うんうんうん、
そう中野にも花丸あるから、
うんうん、
もう大体スタジオ行く前は花丸行って、
うん、食って
食いたくなってきたもん
食いたくなってきた
そこまで言われたら
普通に、ね、行きたいよね
なんだっけなん何
塩豚温玉ぶっかけ
塩豚温玉ぶっかけ
もうレベルが違う
ちょっとチェックします
チェックしますさ最初 NABB スタジオ
ナブスタジオ
ナブスタジオいつ作ったのこれは
これ2ヶ月前ぐらい
最近じゃん
割そうっすね
すげえな
最近
自分で作ったん
俺とタクソンっていうプロデューサーと2人でスタジオ作ってレコーディングスタジオまあビートも作るけどでまあみんないろんなラッパー来てくれてもすでに
どういうラッパー来てくれたんですか
まあもちろん中に種だってたりとか、うんうん、テラスとボンベロスパーダもめちゃ来るし、
うんうん
まあ、シェイダとかも来るしあと2回ぐらいシャカさん
シャカボーズさんやば
来たし、
うん、
そうやねあと、まあ、夜猫族の人とかは結構
あなるほど、ね、
ちょくちょく
はいはい、はい、
しに来てくれたりとか、
ベ
ビー鍋とかも来るし、
はいはいはい、
スターキッズのリヴァイとか
うん、
いろんな、うん、ほんといろんな人が
来るんだ
来てますね
結構仲いいのやっぱその変今結構
そうですねてかまあスタジオ俺、まあ、ほぼほぼ毎日行くんだけど、
うん、
そうするまあ大体誰か
しらいるもんね、うん、
レコーディングしたりとか、
うん、なるほどねそういう感じなんだ、
はい、
そういえばあの10なんだけど、
はい、
好きな食べ物は
好きな食べ物好きなそうそうそう好きな食べ物
結構自由だよこれこれ TikTok でバズりやすいからね、まあ、ちなみに
ガチっすか
ガチ
俺うどんで行くんすか
いいといいエピソードだったじゃん
花丸のスポンサーつく
じゃあその可能性あるよ、うん、ちゃん
1年分
1年分
1年分で
お願いします
好きな食べ物ねなんか逆に嫌いな食べ物がないから、
うん、あそうなんだ
うん結構
雑食
うん雑食そうだけど強いて言うなら、うん、一応北海道だし、
うん、
スープカレース
ープカレーうまいよね
スープカレー
うまいうまいうまいうまい
なんか前その話しててスープカレー、俺街中でスープカレー見るためにめっちゃ入ろうか迷うけど、いやでも行くなら北海道最初行ってなと思って、東京だとちょっとフェイクかなみたいな感じでちょっと今躊躇してる。
確かに
すげえ気になってる。
結構ね、アーティストがさ北海道来てくれた時とか、まあね東京とかの人が来た時とかも連れてくし、
そうだね、
うん好きだね。
どのスープカレーうまいのかな。俺割とさスープカレーどこ行こうかな。
札幌市内だったらイエローってとこが、
イエロー、どこにあるの、うん、イエロー、
イエローどこにあるっけ、イエロー、なんて言えばいいの、どこにある、まあでもススキの、
あススキのやつ
に、
イエロー、
あったぜ、
イエロー、
で最近その小樽で見つけたのが、うん、なんだっけな、クレイジースパイスだから、なんか
クレイジースパイス
でとこで俺なんかスープカレーの好きなのが、そのなん何の味か分かんない、何でこの味してんのか分かんないみたいな、
普通のカレーとは違う、
全然違う、全然違う、
薄めたみたいな感
じ、全然違う、全然違う、そのレベルじゃない
か、やべえよ、じゃあ知らんかったそれ。
だからそれが好きで、その汗もめっちゃかくしみたいな、その何の効果か分かんないけどっていうのが好きですね。クレイジースパイスっていうところが、
クレイジースパイスで、うわ見行きたいな普通に、いや
トップ10に入る、
トップ10に入っちゃう、札幌で、
おー、まあそうだ、今まで食ってきたスープカレーの中で、逆に1に分かんないみたいなとこあるけど今は、
まあ確かにね、もうありすぎてね、全部うまいからね、確かにそうかもしれない、
そこうまかった最近、
クレイジースパイスね、なるほどね、え自炊とかすんの、
自炊、まあまあまあ
まあ、まあ
まあまあ、人に食わせれるレベルじゃないけどでも最近浅漬けつけんのハマってて、
あ自分でおしゃれだね、
なんか野菜とんないとなと思って
確かにね、そう
だから健康だわ、白菜のさ4分の1とかのやつ買ってきて、
うん、
でジップロックに入れて、なんかだしと塩とみたいな、
あ、まあ、マジそのレベルだ、そのなんか浅漬け
のレベルだ、レベル
だ、カレーとか使わない、あの
浅漬けの素とか使わないんです
か、使わん、そんなんシャバいっしょ、
うわリアル
浅漬けゴールドじゃないもん、そんな
全然ゴールド
じゃないね、確かにそれはゴールドじゃないもん、
確かに一から作んないと、
一から作るの生ラゴールドだね、それは
間違いない、
いただきました、生ラゴールドいただきました、
そうなんだ、自炊する、ゴールド、
いやもう大体ラッパーの誰かとかと飯、夜飯食ってるんで、
大体そっか、
いやそうスタジオ行って、うん、近くに銭湯もあるから、
はいはいはい、
スタジオの
銭湯みんなで行って飯食って帰るのがほぼほぼ毎日で、
うん、そういう感じだ、
そうっす、
ね、なるほどね、
よくないっすね、
いやまあまあ、まあ、そのもう食べる金があるんだったらいいんじゃないですか言い方よって感じだけどね
いやらしい
やっぱプロデューサーってやっぱ結構、
いやいやいやいや、もう超大変ですよ多分、
そうだろ、
俺は割と運がいいかったっていうのもあるし、
でも結構やっぱさプロデューサーはいろんな人に曲提供してみたいな感じだし、あと結構あれでしょ、案件とかも来るでしょ、違うの、なんかこういうビートを制作してくださいみたいなさ、会社から来たりとか、
あるし、
うんうんうん、
まあ企業さんから来ることもあるし、まあでも基本的にはそうラッパーと一緒に身内で作って出すのが多くて、
うん、
でもやっぱそれやりやすいから、
はいはいはい、
なんか知らない人に昔は送ってたんだけど、うんうんうん、それだとすごいなんかコミュニケーション取りづらくて、
まあそうだよね、
それもあんましてなくて、最近はやっぱコミュニケーション連絡取れる人と一緒にやったりとか、うん、まあ企業もちょくちょく
ちょくちょく
あったり
仕事来たりとか、
はい、
なるほどね、いやー羨ましいよな、ね、まあ、でもラッパーともパンって言ったらパンっていくんだろうな多分ね、いやらしい話だけど、
ラッパーはもうパンって言ったらパンってなる
パンパンパンですよ、
パンパンパンですね、パンパンパンですね、確かにね、
プロデューサー逆にこう割とこう積み重ねというか、あ
地道な感じだ、
地道な感じだ、
あなるほどね、
そう
確かに確かに、
プロデューサーに流行りしたりってあんまないから、そう一回プロデューサーとしてちゃんと実力あって認められれば、まあ
まあ、しばらく安定
だよね。しばらく安定だよね、みたいな。うん。
なるほどな。
感じだと思います。
結構おもろいよな。でも、プロデューサーとラッパーってやっぱ違うさ、プロデューサー目指してる人少ないやん、結構。
少ないですね。
うん。どうなんだろうね、その界隈。
それこそ、俺みたいに PC がそもそも得意じゃない人が日本多いイメージだから。
うん、ああ、そういうこと？
なんかその、難しそうとか。あとやっぱりビートは、ある程度音楽をちゃんといっぱい聴いてる人か、感覚ある人じゃないと、やっぱ難しいところはある。
そっかそっか。
どこまで行っても理論がある、
うんうんうんうん、
そのメロディーとかに関しては、はいはいはい、だからそこは 勉強するか、
うん、
感覚で補うのか、
うんうんうん、
っていうのはまあ必要かな。
なるほどね。そこそこ。どうなのラッパーからしたらプロデューサーとかはどうやって見つけてるのいつも。
プロデューサー
今回はちょっと特殊だと思うけどさ。
まあそうだね。まあでも地元だったら、
うん、
まあでも結構送ってまあ普通に知り合って送ってもらって、
うんうんうんうん、
どんな感じ、まあ普通にどんな感じ好きなのみたいな話して、
はいはいはい、
で合いそうだったら、
うん、
そういう感じ、
うん、
とかかな。まああともタイプビートとか、
はいはいはい、
でみたいな。
なるほどね、うん、ビートスターズとかそっち系とか。なるほどね。結構そこどうやって見つけたらいいんですかみたいな人もいるのかなってラッパーで。
あー、まあ、まあ確かに
かも、
ね、
それは結構運用もさいい、
ねあまあね、
会う人と
確かに
出会うっていうのは
そうかもしれないね。自分と会う人じゃないと無理だもんね、うん、できないしね。乗れる乗れないやっぱあるでしょ。
そう、まあ、しかも会う人とできるのがやっぱ一番いいし、
はいはいはいはい、
したら、うん、なんかもっとね作ってるものの価値って上がると思う、うん、
なるほどね。そこそこ確かにな。ちょっともっと一人一人の活動もちょっと深掘りしていきたいなと思うんだけど、この間デッドストックあれだよね。韓国とか行ってなかった？
韓国行きました。
めっちゃ楽しそうだったよね。タデちゃんと行ってたの？タデ
ダストとボンベロ？そう、テイダストとかシェラとか来て、まあ、いろんな人たちと7人ぐらいで行って、で途中からボンベロ来て、
はいはいはい、
まあ、最終的に8人ぐらいで結構大所帯で行きました。
何しに行ってたの？
なんか元々は韓国行きたくねーで始まってて、
そうなんだ。
したらなんかいろんなメンバー加わって結構大所帯になって、うん、でテイダストとか、まあ、韓国に知り合いのラッパーいたりとか、
はいはいはい、
で俺もそのまあ、ブラセっていうラッパーがいて、
はいはいはい、
ショーミーザマニーっていう韓国のオーディション番組の決勝でめっちゃかましてたラッパーなんだけど、はい、で日本に来た時に、
うん、
タレとかボンベロと一緒にショーミー、はいはい、ブラセに飯行ってみたいな、
うん、あ、そういうこと。
そうで一回ちょっと仲良くなって韓国でも会ってみたいなとか、あともともと俺その最初海外に向けてビート作ってた時に韓国のプロデューサーとかとすごいつながってて、
あ、
でネットだけでつながってたやつと韓国行ってめっちゃ会いに行って、
そういうことね。
初めて会って、
熱
っ、現代感がすごいね。い
や、そうで、うお前こんな感じの顔なんやみたいな。
そうか、顔わかんないもんね。
顔わかんない。
そう
プロデューサーなんてあんま顔出さないん
だ。出さないね。出せねえわ。
アニメアイコンとかすげえ多いから、
アニメアイコン、
どんな人なんやろうみたいな感じで会って、そう、こんちゃーみたいな。
そっか、パーティーしてた。結構パーティーしてたっぽかったよね。
パーティーしてました。
全部のストーリー比べてたもんね。
いや、そんなことないですよ。そんなスタジオも
めっちゃ、スタジオも見た。
そうそうそう、
ごめんごめん、スタジオ1割、スタジオ1割クラブ9割ぐらいから。
いやいやいや、スタジオの方が良かったっす。パーティー良かったっす。それこそブラセの主催のイベントがあって、
あ、そうなんだ。
まあリリースパーティーじゃないけどのイベントにタデがライブで呼ばれてて、でみんなで行って、でバックステージでなんか撮影とかも一緒にちょっとその、
あ、そっか、
ジョアペっていう新曲、
ミュージックビデオでしょ。
ミュージックビデオで、
うんうん、
俺らもなんかちょっとブラセの前でこう喋ってる役みたいなの出たりとかして、でその後クラブで、まあ、みんなで遊んでてパーティーしてて、でももういる人たちがちょっとレベル違いすぎて、
うん、っていうのは
そのまあブラセっていうショーミーザマニーの決勝ですごい、
はい、
まあもう知名度もある人、
うんうんうん、
有名な人の関係者席じゃないですけど学生じゃないですか。で俺その結構まあちょっと酔っ払ってってて、
うん、
まあ、いろんな人にこう話しかけてたんですよ。何やってるのみたいな。で、ああみたいな、あ、俺なんかプロデューサーなんだよとかって。で、韓国語で俺は天才プロデューサーですっていう韓国語を一生懸命調べといて、でそれをみんなに言いまくって、したら、ああ天才なんだみたいな、オッケーオッケーみたいな。で、インスタ公開して、で暗いから顔よく見えなかったりして、でインスタありがとうありがとうみたいな感じで、とかあっちからインスタ交換しようって言われたりして、交換して見たら、え、フォロワー10万人で地上波出てた人やんみたいな。みんな賞味ざまにとかもう有名なとこみんな出てる人。
そういうことか。
そうで全然気づかなくて、俺も絶対聞いたことあるし見たこともある人で、みんな結構髪型とかよくやるか分かんない。
まあそうだよね、
やっぱみたいな。一番やばかったのがなんかタデが、まあ、あるイケメンの男の人とバックスで喋ってて、
うんうん、
でその人がなんか日本語でちょっと喋ったの、私喋れますみたいな感じで、で俺もうわーもう喋ってんじゃないと思って、イケメンのお兄さんと思って、何やってんのみたいな感じで話しかけに行って、でそれこそあの天才プロデューサーですみたいな、まあ一通りのボケやって、でその人が あ、なんか、ああ、そうなんですね、みたいな。で、お兄さん、イケメンですね、みたいな感じで、頑張って韓国語で言ったりとかして、したら、日本語ちょっと喋れます、こんにちは、みたいな感じで、お兄さん、イケメン、イケメン、みたいな感じで、まあ、話ちょっとしてて、で、ありがとう、ありがとう、みたいな感じで、よかったら、インスタ行ってもいいですかって、まあ、基本、英語で喋ってたんだけど、で、したら、あ、じゃあ、ID 打つねって言ってくれて、あ、ありがとう、ありがとう、お願いしますって言って、ID パーって言って、で、あ、これ、君か、おー、ありがとう。ポッて見たらフォロワー460万人出てきて
4.6 ミリオンのことよね、
うん、4.6 ミリオンで、お、ありがとうみたいな感じでやっべーみたいな、タデもそれ2人でなんかもうえーみたいな、すげー普通に喋っちゃってたよみたいな。
何の人なのその人。
その人はあの昔韓国のアイドルグループ入ってた人で、
ああそういうこと、
名前は言っていいか分かんないからとりあえずちょっと言ってみて、うわみたいな、
すげえな。
そうで日本来て、うん、なんかいろんな韓国好きな友達とかに聞いたら、うん、えーみたいな人だった
やば、そうなんだ。
で韓国レベル違えなと思いましたね。
あ、そっか。でも結構ヒップホップがメインストリームのイメージあるよね、
韓国。ヒップホップがメインストリームってよりは、
あ、じゃないんだ、
メインストリームのポップスにヒップホップ要素がすごい入ってるから。
そういうことか。ああ、なるほどね。
まあ実質メインストリームで聞かれてる音楽の中にヒップホップがあるって感じで。
そういうことか。
純粋なヒップホップ自体の、
うん、
まあ業界はそんなにめちゃくちゃでかいわけではないっぽくて。
ああ、なるほどね。
むしろそれこそ俺が行ったパーティーじゃないけど、一人つながりだしたら、うん、もう大体アンダーグラウンドのラッパーたちには結構つながるみたいなぐらいの規模感らしくて。
なるほどね。
でもみんな個々の知名度とかは全然日本よりももっともっと多分高いと思うんだけど、
うんうんうん、
いろいろなんか衝撃多かったです
ね。すげえな。なるほどね。いや、なんか日本のヒップホップ業界とちょっと違うのかなみたいなイメージは、俺は韓国のイメージがあったけど、ね、どうプレイヤーとしてさ、日本のヒップホップ業界の感じというかさ、感じることある？日本の業界にいてさ、
日本の業、うん、ヒップホップ業界、
ヒップ業界、プレイヤーとして、
プレイヤーとして、いやでも
やりやすい、
めっちゃいい時期っていうか、まあ、うんうん、ちょうど始めた時から右肩上がりで、
うんうん、
裾野が広がってる状況だし、もういい時代に始めれたんじゃないかみたいなのは思うし、
はいはいはいはい、
って感じかな。まだそんな業界にがっつり入りきってるわけじゃないから、なんつうの、体感することはまだ少ないけど、
うんうんうんうん、
って感じかな。
どう、やりやすい、インディーのアーティストとしてやりやすいなと思う、その今の業界とか。
業界はちょっと分かんないけど、うん、普通に始め、やっぱり仲間で始めたらめっちゃやりやすいと思う、そういうしがらみとかなく。
なるほどね。
そう、しかもそれが一番いいと思う。さっきテッドストックも言ってたけど、うんうん、早いし、
うんうん
うん、でまあ俺らもそうやって高校の同級生とやれてるし、うんうん、まあ、そういうのはやりやすいと思う、うんうん、しかもまあね、みんな分かってることだけど、配信とかも自分でできるし。
確かにね、チュンコとかね。
そう、
うん、
チュンコ、
ね、うん、チュンコ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、すぐ言って、まあ、
ビデオとかもさ、
うんうん、
この前俺そのレンタルで1万ぐらいでシネマカメラ借りて、
はいはいはいはい、
でコートに撮ってもらって、うんうん、俺編集してってやったけど、はいはいはい、全然できる時代
だから。そうだね、確かに確かに確かにね、
めっちゃいいなみたいな、ね、普通に楽しいし、そういう意味ではいい時代なんじゃないですか。
やっぱ仲間いた方がでもやりやすいよねどう考えてもね。それ24だ、
ああ
最近リリースしたのミュージックビデオだよね。
そうそうそうそ
う。24はどういうあれなの、気持ちで書いたとかあるの。
24は24歳の最後らへんに作った曲で、うん、まあその時思ってたことを書いたって感じで、
うん、
まあなんつうん、結構まあちょっと内容の話すると、まあ、結構自分自身、俺が的にはなんかまあ普通の優しさとかが大事だなっていうか、
うん、
逆に他の人と自分を比べた時に、
うんうん、
なんでそんな怒るんだろうなとか、
うんうんうん、
そういうことを思うことが多くて、
はいはいはい、
あとなんつうか、みんな優しくするけど、
うん、
見返り求めちゃって、
うん、確かに ね、
ね、こじれたりするじゃん、
はいはいはい、
でも俺的には それが良くないっていうか、
うん、
ね、まあ、お金とかもさ、うん、 なんか貸したらあげたと思えみたいな言葉とかあるやん、はい
は
い
は
い、
確かに確かに、
こっちがしたくて優しくしてるっていうか、うんうん、そういうマインドを、
うん、
まあ要素として詰めたし、まあもともと自衛隊だったっていうのとか、
うんうん、
まあまあそういう感じ
込めて作った曲だったんだ。
込めて作った
って、なるほどね。え、曲作るときってさ、なんかやっぱある程度テーマはあんの？大体それともテーマがあって作りたいから作るみたいな、それとも作るからなんかテーマ考える感じ？
まあどっちもあるけど、うん、テーマが決まってたらそれ、うん、書きやすいっていうか、
はい、
ね、書くあれがはっきりしてるから、そうだよね、うん、そっからちょっと派生しながら曲作る感じになるから、まあテーマが決まってたらめっちゃいいと思う、いいっていうか作りやすいし、
うんうん、
結構シエラはの曲の話になるとなんか負けから学ぶっていう曲があったりとか、それはもうそれについて書くし、ウィリーチャバリアって曲はまあその服で育って来て何して遊んでるかとか、
うんうん、
結構テーマ決めて作るのが多かったかもしれない。
なるほどね。そこそこ。え、プロデューサーがさ、なんかいろんなアーティストが曲作るときはどういう感じのシステムね。やっぱ最初にテーマあんの？でビートからでしょ、大体選考って。
なんかいやだいぶ曲にもよるけど、
うんうんうん、
俺個人、まあ自分も曲作ってるってもあるし、
はいはいはい、
って言うと、まずビートと世界観まず決めてからリリックを作り始めることの方が多い。
世界観っていうのはなんかその感情ってこと、フィーリングみたいな。
まあ例えばビート俺がバーって作って、はいはいはい、これってちょっと神秘的っぽいよねとか、ライフゴーゾーンとかはビート流した瞬間になんか辛いことあるけど前向きな気持ちになれるビートだなみたいな感じでみんな話してて、はいはいはい、じゃあそういうテーマで書こうかとか、
はいはいはい、
どこまで行ってもなんかビートがやっぱかなりのその感情的な部分の要素は持ってるから、まあラップ歌詞ももちろんあるんだけど、けどだってビートが超ハッピーなのに悲しいことだったらやっぱ変だし、
確かに確かに確かに、
だからやっぱ基本的にビート聞いてみんなに聞いて考えてとかの方が多いイメージ。
なるほどね。そっかそっかそっか、
全部ビート聞いてだね。
ビートだよね、ビート先行だよね、ビートが先か、
そのスタイルが多いと。
はい、まあじゃないと無理か。なるほどね、
ビート聞いてテーマ何するか。
はいはいはい。でもじゃあビート作るときはどうすんの？なんかそのループとかから始めるの？どういう風な始め方して、だってビート先行でさ感情とかさ世界観作るんだったらさ、ビートはある程度最初に世界観でダメなわけじゃん。
ノリっす。
ノリなんだ。
でもそう、うん、俺は割とビート作ろうかと思ったら、
うん、
なんとなくこういう感じにしようかなとか、なんか決めたりする時もあるし、
うんうんうん、
もう本当にカチカチカチカチカチカチやって、
うん、
なんかめっちゃ明るい曲できちゃったみたいな。ほんならその感じでいこうかとか。
そういう感じなんだ。
で、これもそれこそスタジオ入って、手出すとかにリード化かして、例えばこれめっちゃかっこいいねとか言って、
うん、
え、これさどういう気持ちで作ったんって大体聞かれて、
うん、
言えない。みたいな。
そうなんだ。
そうことが多いけど、プロデューサーによってはなんかこの時めっちゃむしゃくしゃしてて、だからこういう的なの作ったんだよとか、エモーションの規模だったからエモーの作ったんだよねって人もいるけど、俺はあんまそこ乗っかんないタイプ。どっちかというとサウンド重視だから。
そっかそっかそっか、なるほどね。そっちタイプだ。まあそれ、まあプロデューサーもいるんだろうね。だからね、なるほどね。ちょっとまあちょっとまとめに入ってかなきゃいけない時間帯になってきたんだけど、なんかこれからの活動として、まあ、その10だったらどういうプレイヤーとしての活動はどういう風にしていきたいとかある？ここから理想のアーティスト像とか。
そうだね、まあ10のソロの活動をもっと活発化していくし、
うんうんうん、
まあ、今シエラって別、まあ、ソロメインでやってるけど、うん、まあ、それやった上でシエラで曲作った時がどうなるかっていうのがめっちゃ楽しみで、
うんうんうん、
やっぱりソロやっていくばやっていくほど、
うん
うん、個性っていうか、
うんうん、
そういうのスタイルとかめっちゃ出てく分、
はい、
離れてくところ、
うんうん、
もう結構大きいけど、それでまた一緒に作った時は結構やばいんじゃないかな。
可能的なものね、
うん、そう、まあそれが楽しみだし、
はいはいはい、
まあそうだね、いろん、まあ、こうやってちょっとずつ、
うんうん、
まあ、俺はもう言ってしまえば北海道で始め、
うん、
まあ、今北海道にいるアーティストだから、こういうねちょっとずつだけどいろんな人ね、うん、つながって 繋がって別にそこ重視してないけど、うんうん、フィーリングが大事やん、いろんな。
そうだね。
で、また面白いこと、うん、面白いっていうかね、釣ってきた時に、
うんうんうん、いやぜーって
なる、イエスサーってなれる曲とか作っていければなって思
う、うん、なるほどね、
まあ、あとはまあフットスターになりたい、
フットスターやっぱ目標はフットスターなんだ、
フットスターだし、
うん、
ね、全国で通用するアーティストっていうのを目標にやってる、
はいはいはい、うん、10のフットスターの定義は何なの？
まあ普通に地元で、
うん、
地元っていうか、まあ、俺らだと札幌でライブした時にもう、うん、やばいエネルギーがそこでオーディエンスと生まれているっていうのを、
うん、
まあ、それをもっとでかくしていきたいみたいな、
うんうんうん、
今でも結構ね、
うん、
札幌でやったら、ね、結構来てくれてぶち上げれるけど、 それをもっと
大きくしてきてね、
大きくしてきたっていう感じが、うんうんうん、札幌でもって感じが、
なるほどね、
あとは普通にでかいとこでライブしたいですね、
うん、そうですね、目標のステージがあったりする、例えば
ポップヨーズですかね、
ポップヨーズだ、ですか、確かにね、
スリットスリから
スリットスリムカマグアリスで、うん、
向かいたいっすよ、
向かいたいっすね、アマゾンでこれまずいか、分かんないけど、分かんないけど、どうだろう、デッドストックのそのプロデューサーとしての目標だったりとか、
いやもうやりたいこと、まあ、多すぎて、
どういうことやりたいの、
いやまず、まあ、今はプロデュース、うん、ビート作ったりとか、
うん、
で俺の場合ビート作るだけじゃなくて、うん、その楽曲のディレクションだったりとか、はい、どうやって売っていこうかとか、うん、プロモーションどうするかみたいなところまである程度アーティストと一緒に考えたいし、
うん、
どっちかっていうと本当にプロデュースって感じのことがすごいしたくて、そういう仕事も今後は多分していきたい、企画作ったりとか、はいはいはい、まあ、そういうディレクター的な役割したりとかもやりたいし、
うん、
まあ、あとボーカルもやってるし、
うんうん、
実はビートも自信あるけど、まあ、ボーカルもっといけるっしょって、
うんうん、
もっとやばいよって思ってるから、それは今年ぐらいから出していきたい
な。うわ、自分のソロの曲を？
ソロも出すし、今クルーも組んで新しく、
はい、
去年 The Game Changers っていう、
うん、
俺と清木とシェーダーっていうこと、
うん、
東郷っていう北海道のグラフィックのデザイナーの、まあ、天才4人を集めて、
うん、
ちょっと日本の新海に行こうかな、
ゲームチェンジしてく
る、ゲームチェンジだ
みたいな
感じなんだ、
感じです、
はい、ちなみにプロデューサーとしてさ、なんかそのこの人とプロデュースしてみたいとかさ、この人と曲やってみたいみたいな人いる？まだできてなくてとか、死んだ人でもいいよ、
ポストマローン、
ポストマローンやばいね、ポストマローン確かにやばい、ポスティね、
ポスティと、
うん、
作曲も、
うん、
ボーカルとしてもやりたい、
ポスティとい
つか、
おお、いやいいよ、いいじゃんいいじゃん、形にしていくしかないじゃん。やっぱ結構向かってんだね、その世界の方を見て。
世界は見てる。
うんうん、
韓国の、ね、まずアジアって感じで今韓国。
うんうんうん。なるほどね。あ、それ韓国から全国へみたいなね。なるほどですね。じゃあということで、あの二人のね活動とかもね、これからもあのぜひチェックしてもらって、これからの活動もチェックしてもらって、ミュージックビデオ対応ストリームぜひ皆さん聞いてください。
はい。お願いします。
ってことで、また次のエピソードでお会いしましょう。ピース。
じゃ。
Yeah! Okay.